ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月22日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
ネットって本当に不思議なもんだなとつくづく思いますね、
はい、
今日本番直前、もう本番だから、これ3時30分から始まりますよね。3時30分を回る直前の3時29分55秒ぐらいに、スマホの画面を確認するちょっと用がありまして、スマホの画面を確認したらですね、プッシュ広告ってありますね、頼んでもいないのに、なんかいろんな宣伝 CM が出るじゃないですか。である時にこれ消したいなと思った時があったんですよ、で、まあ、消そうと思ったらですね、今までタダで使わせてたアプリ2000円払えって言われて、いやいや、
そう
しょうがない、 CM ぐらい我慢するかと我慢してしまったんですが、今日はそういうアプリじゃないんですけども、スマホの画面を開いた瞬間にですね、プッシュ広告が出たんですが、見たことのない形のものが画面に映し出されたのでございます。まあ、簡単に言うとですね、先のへこんだボーリングのピンみたいなものがシルエットで画面、スマホの画面に出て、何これ、
何
スペアボールポールって書いてあるんですよ、
はい、
スペアボールポール、これ商品のイメージつきます？
全然
私も全くイメージがつかずにですね、この本番直前の忙しい時に私のスマホに表示されたこの物体は一体何だろうかと、しょうがない、オープニング喋りながらですね、探していったんですよ、そしたらですね、私そんなものを検索するはずがないという、どういうものかというとですね、バッティング練習ってわかりますね、バッティング練習、バットをブンブン振るわけですよ、バッティングセンターっていうのは、なんか昔から、あれいつ頃からかな、ピッチャーの形をしたパネルがパタパタパタパタっとこういう風に回転して、そのピッチャーが投げるふりして、そこからボールがピュッと飛んでくるやつをカーンと打つやつ、バッティングセンターってなんかストレス溜まるとあるじゃないですか、昔新宿歌舞伎町で飲んだ後によくあの辺に行ったんですが、最近行ったら見かけなかった、なくなったのか、もしかするとホストクラブになっちゃったのか、今でもあるけど気がつかないのか、よくわかんないですけど、ホストクラブがいっぱいあるあたりにバッティングセンター昔からあるんですよ、まあ、そういうところにたまにストレス解消に行くことはありますね、あれやっぱりね、ゴルフの打ちっぱなしよりもなんかストレス解消には、
何ですかね、野
球、バッティングセンターの方がいいかもしれないですね、なんだろう、打った感がありますね、まあ、ゴルフの打ちっぱなしはボール止まってますからね、でゴルフの打ちっぱなしって大体車で行きますから、道具がいりますから、だから飲んだ後行けないですからね、これが。バッティングセンターってやったら飲んだ後フラフラっと歩いて行って、
ちょっとね、街中でね、
コーンと打ったりなんかするじゃないですか
、
そういうバッティングセンターって、ね、向こうからボール飛んでくるのを打ちますよね、そうじゃなくてゴルフの打ちっぱなしにかなり近いんですが、ノックするのに、ノックって基本的に自分の左手で、まあ、右打ちの場合は左手でポーンと上げて、それをこう右打ちで打つじゃないですか、そうじゃなくて、その ボールの練習するのにですね、バッティングの練習するのに、ボールをポールの先に置いて、ボールをポールの先に置いて、それを引っ叩くっていうのが練習にあるんですよ。でもそれは止まってるボール打ってどんだけの練習になるんだとは私は正直思うんですけども、よくそういうのがあるんです、これをですね、どうも、バッティング用のポールというらしいです、そのボールを乗っけるのが。ところがですね、そのバッティング用のポールというのは、下と上とか分離する状態になってて、というのがですね、上はバッでボールに綺麗に当たるとボールだけが飛んでいきますけれども、下手がやるとですね、ボールの下打ったりなんかすると、
確かにね、当たっちゃったりしますよね。
要するに支えてるカップのところに当たるわけですよ、バットが。だから多分ね、ここが消耗品なんだと思います。 でこれを練習してると消耗品でそれがどんどん減ってくるので、うん、スペアパーツっていうのが売ってるんだと思いますね。
なるほどなるほどなるほど。
私が本番前に一体これは何だろうと思ってスマホに表示されたものを、はい、まあ、オープニングの日付の怒鳴りをしながらですね、日付怒鳴った後、ね、増山さんがずっと喋ってくれますから、辛坊治郎ズームそこまで言うか、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース番組です、みたいなことを増山さんが言ってくださいますので、はいはい、その間私暇ですから、うん、その間にですね、ネットで検索をしたら、はい、本番直前に私のスマホに表示されたものが、ノックをする時の練習のポールの上のスペアパーツってこんなマニアックなもの、俺大体そんなものだから普通の野球のボール打つなんてことはもう何十年もやってませんから、そんなん検索するはずもないじゃないですか。
なんか関連で紐づいてってどんどんそこに
どんな関連でそこに行きます。ノックバット用のスペアポールってそれ、そんな商品あるかみたいな。
ねえ、それすら知らなかったです。
びっくりしましたね。インターネットの世界は奥が深い。だから私が検索してる何かが関連付けられて、
なんかね、ヒットしたんでしょうね。
こいつはもしかすると、ノックバットで
これ必要かもしれない
って、スペアパーツがいるかもしれないと私のスマホは判断したようですね。びっくりしますね。いや、今日こんな話をするつもりは全然なくて、もっと美しい話をしようと思ってたんです。今日美しい話をしようと思ってたのは、今晩ですね、今晩こと座流星群というのが見られるんです。
こと座流星群、
ちょっと、東京は今曇ってますね。
そうですね、曇りですよ。
明らか曇り空ですから、ちょっとこの天気だと無理だと思いますけれども、今晩から明日にかけてこと座流星群がピークなのですよ。
はい、
で、三大流星群というのがありまして、はい、まあ流星群のメカニズムはこの番組でもう何十回も喋ってますから、
そうです、ね、
聞き飽きたよという方いらっしゃると思いますが、地球というのは太陽の周りを365日かけて自転じゃなくて公転をしております。
はい、回ってますね。
でこの 太陽の周りを地球が回っていくルートにですね、宇宙空間のルートに塵みたいなものが、かつて水星等がばらまいていった塵が集中してあるところが存在するわけです。
はい、
もやもやっとしてる部分がその地球の太陽の周りの公転軌道上にあってですね、毎年同じタイミングで同じぐらいの月の同じぐらいの日付にそこのもやもやっとした塵の塊のところに地球が突っ込んでいくわけですよ。そうするともやもやっとしたものが大気で燃え尽きて地上に落ちるまで、まあ地上まで落ちたら隕石だけども、大抵のものはもう直径数ミリなんで、あんだけ明るく見えてるけど直径数ミリみたいですよ。
そんなちっちゃいんですか。
はい、その宇宙空間の塵が大気圏に突入するとき燃えるので、それがバーッと明るく広がって、これが流星流れ星に見えるというメカニズムなんで、毎年毎年同じで、ペルセウス座流星群というのが、その軌道に地球が突っ込んでいくときの、そのモヤモヤに突っ込んでいくときと、そのペルセウス座とは何の関係もないんだけど、その延長線上のはるか向こう側にペルセウス座っていうのの形がに星が並んでるっていうのが地球から見て、だから流れ星の発生してる部分と、ペルセウス座の、ペルセウス座をかたどってる星自体ももうそれぞれバラバラの距離のところにありますけど、まあ地球から見ると、まあ同じ方向に見えるわけですが、で言うとこと座というところに、まあ放射点っていうんですけども、要するにそこからこと座のあるあたりから、その、ザーッと流れ星が流れてくるわけですよ。それが今晩なんですね。
そうですか。
はい。でこれについて、これと月の暦、月の弱い月齢というものについての関係について詳しくお話ししようと思ったんですが、実は今日東京からはですね、この天気、この曇り空だとまず無理だと思いますが、
そうですね、
もう一つ難しい状況がありましてね、タイミングが悪いんですよ今年ね。このタイミングで、あさって満月なんです。
はいはい、
で満月、まだ満月じゃないんだけど、満月の一歩手前ぐらいなんです、月齢 12. 点何日とかだと思います。今日ね、そうすると明るすぎてですね、空が、月ってものすごく明るいんですよ。だから暗い月が出てないと、もう本当にちっちゃい塵が空気中で燃え尽きる、まあ薄い明かりのやつでも見えるんですけども、今日の夜もし晴れていたとしても、これだけ月が大きくなっちゃってると、流星群もよっぽど大きい流星は見られ、流れ星は見えますけど、そうでない流れ星見えないんで、なんか数少ないよねっていう感じになっちゃうのが残念なんですが、それでいうと今年の8月に ペルセウス座流星群というのが来るんですが、はい、これが他の三大流星群等に比べるとですね、その月の暦のタイミングがすごくいいんです。またその時が近づいてて、この番組やってたらお伝えいたしますけれども
伝えてくださいよ、
は
い、
今年は見頃です。今年のペルセウス座流星群は月が割と暗いので、観測するのにちょうどいいと、
ま
あ、どっちみち今日はですね、まあ、冒頭別にあのノックバットのボールを支えるものが出てこなくても大して役に立つ情報は、今日はこと座流星群のピークですよはお伝えできたんですが、じゃあ見られるのかというと、今日の天気だとまず無理だなっていう地域が多いし、見られる天候のところでも月が明るいんで、そんなにたくさんの流星にはならないんじゃないのっていう話なんでね。ということで、私このね、宇宙とかの話をし始めるとですね、もうあの終わらなくなっちゃう、
まあ、お好きですよね、
はい、好きなんですね。
理解するの結構大変なんですけどね、ついてくるのはね。
いやいや、増山さんの反応を見てるとね、そこそこついてきてると思います。つまり、
あの
太陽の周りの地球の公転ルート365日で一周してるでしょ、その宇宙空間のところにかつて水星等がばらまいていった塵の塊が、まあ、同じ場所にあるんで、そこに毎年1回同じタイミングで地球が突っ込んでいくんですって言った時に、全く理解してない人は顔見てたら分かるんです。あ、この人全然理解してないなっていうのが分かるんですが、今日の増山さんは少なくともこのタイミングで、あ、ここまでの話は完全についてらっしゃる、ついてきてらっしゃるっていうのがね、
なるほど、
分かりました
ので、これも辛坊治郎さんと長く番組をね、ご一緒させていただいているおかげですね。
なんかツッコミのニュース等々、今日なんかニュースが入ってきてますからね。
そうですね、早めにじゃあ進めましょうかね、はい、
なんか北朝鮮がミサイル撃った。
そうなんですよ、先ほどもう落下したということなんですけれどもね。
あ、もう落下しました。
そうなん、日本の排他的経済水域の外に落下したということなんです。
ニュースのコーナーの一番最初の項目で、はい、しっかりお伝えしますので、このままお聞きください。
はい、ズームそこまで言うか。この後は最新の株と為替の情報をお伝えいたします。そしてお知らせを挟んで、そのズームフラッシュは週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースをじっくりと解説する特集コーナー、ズームオン。4時台ではロシアが5月の戦勝記念日を前にウクライナへの攻撃を強めています。その直前にはプーチン大統領の5期目の就任式もありますが、今後どんな動きに注意が必要なのか、筑波大学名誉教授の中村逸郎さんに今日はお話を伺います。5時台は海上自衛隊のヘリコプター2機が墜落、夜間訓練中に衝突かというニュースにズームしていきます。また番組では5時25分頃になると思いますが、ズームオンミュージックリクエスト、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお届けしています。今日のリクエストのお題は、
わけわかんないプッシュ広告が送られてきた時に聞きたい曲。
わけわからないプッシュ広告が送られてきた時に聞きたい曲。あ、これいろいろね、ちょっと頭ひねって考えてもらうパターンですね。選曲の理由も書いてこちらもお寄せください。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いいたします。さあ、では続いてはこの時間はガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さん、お願いします。
はい、ガイタメドットコム総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は前週末金曜日と比べて370円26銭高い3万7438円61銭で取引を終えました。またトピックスは金曜日と比べて36.14 ポイント高い 2662.46 ポイントで取引を終えています。円相場は1ドル154円70銭付近で取引されています。東京市場の円相場は小安い展開となりました。実需のドル買い観測から一時154円70銭台まで弱含んだ後は、本邦当局による円買い介入への警戒もあり、安値圏で揉み合う展開となっています。海外市場では重要なイベントなど発表が予定されておりません。また今週末には日銀金融政策決定会合、来週には FOMC を控えています。こうしたことから本日は154円台を中心に方向感のない相場展開が続きそうです。 以上、株と為替の情報をお伝えしました。
上原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
外為ドットコムプレゼンツ、マーケットインフォメーションでした。日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本政府は今日、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。また韓国軍合同参謀本部も、北朝鮮が日本海に向け弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。海上保安庁によりますと、防衛省からの情報として、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものはすでに落下したとみられるということです。日銀の植田総裁が日本時間の20日ワシントンで講演し、一時的な要因を除いて基調的に物価が上昇し続ければ追加で金利を上げる可能性が非常に高いとの考えを改めて強調しました。河野デジタル大臣が自民党の国会議員に対し、マイナ保険証を利用できない病院があった場合、公的な相談窓口への連絡を支援者に呼びかけるよう求める文書を配布していたことが20日に分かりました。マイナ保険証の利用率は 5% 程度と低迷しています。アメリカの新聞ニューヨークタイムズの電子版が20日、イランに反撃したイスラエルがイラン中部にある核施設を守る防空システムに被害を与えていたと報じました。精密攻撃ができるイスラエル軍の能力をイランに見せつけるのが狙いだったとしています。20日深夜、伊豆諸島の東方の海域で訓練中の海上自衛隊の哨戒ヘリコプター2機が墜落し、搭乗していた8人のうち1人の死亡が確認されました。木原稔防衛大臣は衝突した可能性が高いとの見方を示しています。亜細亜大学のハン・ウントウ教授が去年2月に中国へ一時帰国し失踪していることが昨日分かりました。消息を絶つ前に中国で当局者の接触を受けており、拘束された懸念があります。昨日投開票された目黒区長選挙で現職の青木英二さんが6選を果たしました。選挙に強いとされてきた小池都知事ですが、自身が推した元都議が競り負ける形となり、今後の都知事選挙などをめぐる戦略に影響を与える可能性があります。岸田総理大臣は今日の衆議院予算委員会で、裏金問題を受けた政治資金規正法の改正を今の国会で実現する考えを重ねて示しました。自民党としての見解を今週策定するとしています。
さあ、順番に見ていきますか。日銀の上田さんがですね、ワシントンで講演して、基調的に物価が上昇し続ければ追加で金利を引き上げる可能性が非常に高い、
はい、
まあ、当たり前のことを言ってるだけの話で、中央銀行の最大の役割は何かというと、それぞれの通貨の価値を一定に保つという、その今物価がどんどん上がってるというのは通貨の価値がどんどん落ちてるということですから、通貨の価値を上げる唯一の手段というのは金利を上げることなんで、物価がどんどん上がっていく、つまり通貨の価値がガンガン落ちていくようなら金利を上げざるを得ないと、当たり前のことを言ってるだけの話なんですが、問題はタイミングなんですよ。でいつ次の金利上げるんだというと、3月の金融政策決定会合でマイナス金利を解除したばっかり、はい、まあ、簡単に言うと金利を上げたばっかりなんで、次の会合が来週なんですな、来週なんですよ。で、さすがに先月やったばかりで、続いて2ヶ月連続はないだろうから、4月はないだろうね。で、5月は会合自体がないんです。はいはい、ほんで、次のタイミングが6月なんだけど、これもまあちょっと早いんじゃないのか。でももう一部の経済人なんかは、うん、可能性もないことはないね。だけど、可能性が高いのはそれ以降の金融政策決定会合で、その次いつあるかというと、7月にあります。で、8月がないんです。で、8月がないもんだから、うん、7月にやっちゃうんじゃないのって考える人はそこそこいます、で、8月がなくて、そうするともう年の後半に入ってきますから、9月の会合、10月の会合ってのがあって、11月がないんですよ、で、11月がなくて次12月なんで、だから 9月か10月ぐらいに上げるんじゃないのかなと思う人たちが、あの経済関係の中では一番多いですね。だからまあ、あの今非常に注目は、次金利がいつ上がってくるのか。これはあの日銀の金融政策決定会合で議論される金利が上がるということは、はい、あの銀行預金の金利は上がりますが、住宅ローンの金利も、あのいわゆるその変動金利が上がり始めますから、だからまああの非常に影響が大きいんですけども、まあ多くの経済界の見方は、うーん、9月以降じゃないのかなと見る人たちが多いと。まあ本当のところは分かりません。はい、これはもう日銀次第としか言いようがないです。その次のニュースで、マイナ保険証利用できない病院があった時にはあの通報してくださいね。どういうことかというとですね、あの去年の確かね秋ぐらいに、日本のすべての病院は健康保険証の紙の健康保険証の代わりにマイナンバーカード使えるようにしなくちゃいけないということで、はいはい、そうなったはずで補助金も出てるんですよ、うん、だけど未だになんか使えないところもあるっていう話があって、うん、使えないところがあったら通報してくださいねっていう、政府が指導しますからっていう、そういうことなんでしょうけど、
うん、
ただマイナー保険証で、だから保険証であの健康保険の適用を受けようと思うと、はい、病院行った時に保険証提示しますよね、
うん、
保険証提示するんだけど、まあ多くの人は紙の保険証っていう、まあ紙っつったって私なんかプラスチックカードですけども、まあね、そういうやつをこう提示するわけですよ、はい、うんうん、それであれが、まあ、いわゆる紙の保険証ってやつですね。実際はプラスチックなんだけど、
はい、
でもあれを紙の保険証と一般的に呼んでるわけですね、あれを提示する代わりにですね、2万円だか2万5千円だかもう配って、とにかくマイナンバーカード作ってくださいね、うん、はいはい、作ったら同時にあの保険証との紐付けもしてくださいね、そうするとなんか2万円だか2万5千円だかあげますからみたいなキャンペーンやったじゃないですか、
った
私もあれの2万5千円欲しさにですね、マイナンバーカードを作って健康保険との紐付けをやったんで、はい、健康保険証の代わりにあのマイナンバーカードが使えるはずなんだけども、実際これそういう使い方してる人は全体の 5% ぐらいと。
まだまだ、
はい、だけどこれ知っといて、まあ、知っとかなきゃいけないっていうかですね、賛成反対はあるだろうと思いますが、はい、今年の12月以降もうあの紙の保険証使えなくなりますから、
じゃあ
もうマイナンバーカード日本化されます。
あ、なるほど。
で実は去年結構問題になったのは、マイナンバーカードの方が初診料ちょっと高かったんですが、
はい、
今はマイナンバーカードを使った方が、例えば初診料紙のカードだと18円のやつが自己負担、
うん、
今6円で済みますから、
まあ、
でも10何円ですけど、
なんかね、どちらにしますか、
はい、だからマイナ保険証の方が若干有利にはなってると。
なるほど、
システム的に、あ、時間だ、
失礼しました。システムフラッシュでした。
4月22日月曜日、時刻は午後5時じゃなくて4時を回りました。失礼しました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。今ね4時3分回ったところですけれどもね、はい、メールいただいております。
ありがとうございます。
オープニングのね、辛坊さんのお話から、
お、
静岡県静岡市清水の正樹さんはですね、辛坊さんのところに来たプッシュ広告のスペアボール、スペアポール何と思い、私も検索してみました。なぜか最初に出てきたのはカラフルなボーリングの球、
ボールじゃなくてボールでしょそれ、はい、
次にテニスの練習用のポールや野球のポールが出てきました。
あるんだ、
辛坊さんの
あるんだ
みたいですよ。辛坊さんの心の奥底に球技をやりたいという願望があるのではないかという勝手な、
ね、願望はないですけども、もしあったら怖いですよね。
そうそう、心理的なものまで全部ね
そこまでそこまで盗まれるみたいな。
でもなんか時々ドキッとする時ありますよね、あれで、え、なんで私のことどこまで見てるのって思う時ありますけどね。いや
だから検索履歴とか全部調べてるんでしょうね、きっと。だから一つ一つ調べてるっていうか、多分人工知能がやってるんでしょうけどね。それはものすごい数ですから、
ね。それから埼玉県坂戸市の坂戸のおたべさん62歳女性は、あ、先週の金曜日に実家がある京都に帰りました。
ほうほう。
翌日のお昼ごろ、宿泊した京都駅近くのホテルの前で向かいの車を待っていると、主人が突如、今辛坊治郎さんが通ったよというではありませんか。人の顔と名前を覚えるのが苦手な主人が自信たっぷりに言うので、私はあっけに取られてぼーっとしてしまい、挨拶をしそびれてしまいました。とても残念です。でも本当に辛坊さんだったのか気になってます。
おそらく私です。金曜日の翌日でしょう、土曜日ですよね。土曜日のお昼ぐらいにちょうどね、土曜日の1時から、京都のターミナルビルの中に入っている京都劇場っていう劇団四季の劇場があるんですが、はい、あそこであのジーゼスクライストスーパースターっていう、
はい、
あの伝統のあれね、期間限定で今やってんですよ。 あれ見に行ったんで、
見に行ったんですね。
まさに多分その直前だと思いますから、それはおそらく私です、
ね、
は
い、お声をかけて、
それは私です、
はい、もういいのにね、グータッチだったらね。
あ、そうですね、グータッチなら喜んで、
うん、
は
い、ちょっとまた目撃情報がねあったら教えてください。
いや、いいです、気にしない、私のことは気にしないでください、はい、ほっといてください、はい、Leave me alone。
メールお待ちしております。 zoom@1242.com X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。で、今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、わけわからないプッシュ広告が送られてきた時に聞きたい曲、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。さあ、この後は筑波大学名誉教授の中村逸郎さんご登場です。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。ロシアが5月の戦勝記念日を前にウクライナへの攻勢を強める。第二次世界大戦で旧ソ連がナチスドイツに勝利したことを祝う、ロシアにとって最も重要な祝日の一つである戦勝記念日が来月9日に迫る中、ロシア軍がウクライナへの攻勢を強めています。こうした中、アメリカ議会の下院は20日、ウクライナへの追加の軍事支援のための緊急予算案を可決しましたが、来月9日の戦勝記念日に向け、今後どんなロシアの動きに注意する必要があるのでしょうか。この時間はロシア情勢に詳しい筑波大学名誉教授の中村逸郎さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。お越しいただいてありがとうございますはいいんですけど、なんか妙な帽子にこん棒みたいなやつをお持ちですが、どうしたんですかそれ。
いや、北朝鮮が弾道ミサイルらしいものを、
弾道ミサイルこん棒で防げないでしょそれ。いや、
僕はね、途中筑波から来たんだけども、はい、そのニュース聞いて慌てて家帰って、もう辛坊さんと増山さん守んなくちゃと思って、慌ててウクライナのこれあれですよ、
なんすかそんなトゲトゲの
トゲトゲ棒、
トゲトゲ棒ね、
これ敵がやってきた時にこれでもってバンバン叩いてやるっていうことで、
叩かれたら痛いっすね。
これ12世紀13世紀くらいにウクライナ で使われていたものらしくて、ところが1999年、ソ連邦が崩壊して8年後、
はい、
でウクライナで正式に大統領はのシンボルとしてこれが用いられてきてるっていうこと、ウクライナで。
へ
え、だからこれ痛そうでしょ、トゲトゲで。
長さ30センチ弱で、先にあの棒の先に丸い野球のボールをちょっと小さくしたぐらいの球体に、まあ、あのトゲトゲ円錐形のトゲがいっぱいついてるという、そういう物体。やばいですねそれ。それもっと歩いてたら警察に捕まりますよそれ。
これね、やっぱりね、世界は今ろくでなしばっかりですよね。いや本当、北朝鮮でしょ、ロシア、そして中国、そしてもう一つ今イラン。
ああ、
これでもっても
旬ですね、みんな旬なところ来ましたね。
これでもってね、
それではなかなか中村先生戦えないと思いますよ。
いや、
は
い、
もうパンで終わりです。
私を小動物のように言わないでください。
その頭の被ってるなんかヘルメット型の編み込み棒みたいなやつは何ですかそれ、はい、
これ帽子ですよ、敵から頭を守るための。
そんなもんじゃ守れないですよそれ。
辛坊さん、暑い、脱いでもいい。
どうしたんですか。
それでこの後なんかね、スタッフが先ほどね、番組終わった時に、はいはい、私の勇ましい姿を写真にみんなでパチンと撮って、公式 X に載せてくださ い、
は
い。
番組公式 X で今日 の中村先生の、ヘルメット型帽子と、それからあの、うん、 なんかあの武器の棒、ウクライナの伝統的な武器の棒が出てきますので、
皆さんにご覧いただけるようにね、
ぜひ皆さん私の勇ましい姿、はい、私の実態を見てください。私はこんなに強い男ですよ。
それじゃあとてもじゃないけどロシアの資格に対抗できそうもないですね。だって筑波ってやばいですよね。筑波ってかつてイスラム教に敵対する本を翻訳した大学の先生が、首切られて惨殺されて、いまだに犯人捕まってないじゃないですか。
次は僕だっていうふうにみんなに言われてて、
筑波流れで
そうそう
シャレにならないですねそれ。全く
怖い怖い。もう本当にろくでなしばっかり。なんでこんなにろくでなしが世界をこうねえ。
そうね、
だってイランが今イスラエルとごちゃごちゃしている、で一番得をしてるのは、
はい、
もしかしてロシア。
あ、そうですか。
だってロシアってイランとすごい仲が良くて、
そういえば、まあ、ロシアがウクライナ攻撃に使っている軍事用のドローンってイラン製のものがかなりあるって話。
そうそうそうそうなんですよ。それと同時に去年の10月7日そもそもハマスがイスラエルに攻撃したのが一つの、
イスラエルで1200人ぐらい殺されたやつですね。
これね、10月7日っていうのが一つのポイントなんですよ。
何ですか。
これプーチンの誕生日なんですよ。
あ、そうですか。
そうそうそうそう、みんなこういった深いところで分析してないから、わけが分かんなくなる。ここを見なくちゃ。それでプーチンは国際社会の中で、はい、まあ、孤立化してると言われてるんだけれども、そこで、まあ、ウクライナに攻撃してるわけなんだけども、ロシアはなかなかプーチン政権としてはうまく、まあ、うまく攻撃できてない。
そうですね、去年の10月7日のハマスによるイスラエルの攻撃で、それで、まあ、イスラエルが、まあ、ハマスの拠点のガザにずっと攻撃をし続けてる状況の中で、ちょっとウクライナ飛んじゃってる感じがありますよね。
そうそうそう。それでちょうど今年に入ってアメリカのウクライナへの軍事支援がうまくいってないよっていうところで、攻勢に出れると思ったんですよプーチンは、はい、ところがなかなかうまくいかないと、軍事支援がアメリカからのウクライナに軍事支援行ってない、ウクライナも本当に反転攻勢がうまくいってないと思ってても、
使える弾薬の量がロシアの20分の1とかっていうニュースありましたよね。そうそうそうそう、ウクライナ側は。
だけどもロシアはうまく、まあ、プーチンから見ればうまくウクライナに、まあ、戦闘をうまくて、自分たちにいい情勢になかならないっていう
と、もともとウクライナ全土制圧する予定がいまだに、まあ、かなり制圧したつっても2割ぐらいですもんね。
そうそう、 18% ぐらい言われてて、でやっぱりプーチンから見ればやっぱり裏にアメリカがやっぱりいるんだっていうことで、はい、でハマスだけじゃなくて今度イランを使ってこうイスラエル攻撃をさせれば、アメリカの力、ウクライナへの支援を削ぐことができると思って、おそらくイランを使って今度イスラエル、中東をもっともっと混乱させてやろうと思ってるんですよね。ところが辛坊さん、
はい、
ろくでなし同盟ってすごいなって思うのは、これ皆さんリスナーの人、私すごいニュース持ってきました。
何ですか。
あのね、
はい、
中国とロシアってつながってるようで、
中国とロシア、
ロシア、はいはいはい、ロシアはイランから、そして中国からもなんか武器支援を受けてると言いながら、中国は何してるかっていうと、
はい、
ウクライナへも武器支援してるんですよ。
あらま、
ドローンで、ニュースが出てきたんですけども、2023年、
はい、
昨年の1月から8月まで、
はいはい、
ウクライナが受け取ったドローンの
76%
は中国から来たもんだと。
へえ、
すごいニュースですよね。
あら、
だから中国はロシアにも支援、ウクライナにも支援、それでウクライナとロシアが本当に今消耗戦になって、なればなるほど中国はそういった形を望んでる。
うーん、
恐ろしやだと思ったら、いやいやそんなもんじゃない、中国の方がずっと怖い。
はあ、そういう状況になってるんですか。
そして中国はおそらくロシアも衰退する、そしてウクライナも衰退することで、おそらく覇権を ずっとユーラシア大陸に広げたいという思惑があるんじゃないか。ろくでなし同盟ってすごいですよね。
中国に関しては今日解説する時間がなかったんですが、3時半からのニュースの中でもまた日本で働いてた大学の先生、中国人の大学の先生が中国帰ってから行方不明になっちゃって何件目だよこれっていう。ちょっとも
しかして次私警戒しなくていけないね。中国
行くんですか。
いや行かない。
行かないですか。
怖い。もうろくでなしの国行けない。
そうですね、今の今日の少なくとも今日の発言だけで間違いなく拘束されて不思議はないですね。
そうそうそう。それでね、ただね、今ロシアもプーチンも大変なんですよ。
は
あ、なぜかというと、はい、戦争もやりながら、
はい、
先月ですけどもテロが起こりましたよね。
ああ、100何十人かな、
150人近くなくなった、はいはい、ところが今このロシア国内の都道府県の約 40% の地域で大洪水なんですよ。
そんなニュース全く知りません。
すごいんです今シベリア南部。
なんで雨が降ったんですか。何が起きたんですか。
今年の冬
雪解けですか。
雪解け。それでこの番組が来る前直前ですけども、はい、あるロシア人のおばちゃんたちが怒って市長のところに行って、おばちゃんが何とかしろって言ってる音声をちょっと、
洪水でどうなって あるんですか、その音声が。
それ今日ねディレクターの人に渡してたんでちょっと流してもらいます。 OK、はい、だって。
Никакой до сих пор никакой помощи. Муж у меня за что погиб? За то, что ты жопу свою тут прикрывал. Не стоял, краснел.
Молодец.
Ну конечно, мне плохо, блядь. Мне плохо. Потому что не дозвониться, ничего не сделать. Никто не отвечает. А вы сидите, у вас все хорошо только. Имейте совесть уже. Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего.
Без воды.
На ВПшку нету денег.
Выплатили по 20.
Муж за что погиб? Муж за что погиб?
から東アジア。
ちょっと待ってください、うん、今まで あの先生が喋ってる部分はオンエア載ってるんですか。載ってないです。載ってないんだ。載ってないんだ。
載ってない。
今音声を聞きながらずっと先生解説してくださってたんですが、リスナーの皆さんには届いていないということで、ここで改めて仕切り直して、先生、ロシアのおばちゃんがずっと叫んでるのは分かるんですが何言ってんですかこのおばちゃん。
おばちゃんね、すごい自分の家が水没したんですよ。
はい、
それで市長を目の
前、自分の家が水没した。
完全に
どの辺の場所の話ですか。
シベリアの南なんですけど、
シベリアの南、
はいはいはい、でもっと言えばウラル山脈ってあるんですよ。
どの辺
ロシアの中広い1万キロに及ぶロシア広いんですけども、
は
い、その中の真ん中からちょっと西側ヨーロッパより
モスクワに近い方。
そうそうそう、はいはい、モスクワから東に飛行機で2時間ばかり。
ウラル山脈っていうのは地球から、まあ、我々のイメージでいうところの縦に走ってるんですか。
そうそう、北から南に、はいはい、一番高いところで1700メートルぐらいしかないんですけど、
そんなに山、高い山じゃないけども、要するに南北長いわけですね。
そうで、これまでこのウラル山脈から東をアジア、ええ、西をヨーロッパって、
そういうことか。
イギリスの地理学者が言ったんですね。17世紀かな。
そのウラル山脈に雪が降ったわけですか。
ウラル山脈の、そう、雪がいっぱい溜まる、積もるわけですね、ええ、でそれの一番南側、
はい、
で水害が起こってんですよ。
でこの時期春になって雪解けで大量の水が流れてきたっていうことです。
そうです。
そんなに雪降ったんですか。
今年多かったんですよ、モスクワも含めて。
へー、
すごい。そして、ダムが決壊して、
あら、ま、
それでも本当に今シベリアの、
そんなニュース日本で全くやってないですよね
それでおばちゃんが市長前に今怒鳴ってんですよ。なんて言って言ってるかっていうと、はい、もうこれ私は今
わ手前のお手元のメモがロシア語だ
これおばちゃんがいっぱい叫んでるからすぐ私メモしてきてなんて言ってるかっていうと、もう私はもう水もないお金もない全てを失ってしまったと。そして市長目の真ん前に何て言ってるかっていうと、お前はなんで白い綺麗なこのワイシャツを着てるんだ、私を見てみろ、こんな汚い服を着てきてって。そしてなんて言うと、 お前は綺麗な市役所建物の中に、執務室に座ってるんだろう、知ってるぞ、お前の息子はドバイで遊んでるだろう、お前には両親というものがあるかって、その後新保さん大切なこと言ったんです、このおばちゃん、うちの夫は戦争に動員されて死んだんだぞ、
あらま、
つまり戦争で戦死者がどんどんどんどんロシア国内で増えている、それと今回の大規模な水害がこう結びついて反プーチンの動きになって、
それ結構国情不安定になりますよね、そんなニュース全然日本に伝わってきてない、
それでプーチンどうしてるかって、みんなが何て言ってるかって、はあ、プーチン助けてくれって、プーチンはどこにいるんだって、プーチン今隠れてんですよ、
いやだって救世主じゃないんだから助けられないですよね、
そうそうそう、だけどもこれまで自分はみんなをのためにこの大統領としてみんなを救ってきてんだって言って、肝心なところで雲隠れしているプーチンに対して非常に非難の声が大きくなってきてる、だから5月7日にプーチン、まあ、3月に大統領で一応まあ当選したと言われてるんで、はいはい、5月7日にまあ正式な就任式があって、で5月9日にまあ戦勝記念日対ドイツ戦勝記念日があってっていうところで、まあ、プーチンにとってはこの今のロシア国内でのこういったまあ人々の不満、水害をきっかけとした不満っていうものを果たして抑え込むことができるのかどうかというところに来てるわけですね。ただまあプーチンとしては、ただこのあとどういう外交スケジュールを持ってるかっていうことをやっぱり私たち見とかなくちゃいけないんですけども、 G7 が6月13日からイタリアであるんですよ。
あ、今年イタリアですか。
イタリアなんですよ、はい、それで5月7日に正式な大統領になって、この G7 に向けてプーチンがどう動くかっていうことで、今一番国内でそういった国内で人々の不満が大きくなってきて、はい、これを抑え込むためにプーチンは自分は偉大な政治家なんだと、指導者だということで、6月13日の G7 に向けて動くんじゃないか、それはこのろくでなし同盟を動かそうっていうんで、プーチンは中国に訪問して、その後北朝鮮行くんじゃないか、あ、その後
本当ろくでなし訪問、まあいいや
その後辛坊さん、プーチンはいよいよ、北方領土に行くんじゃないかというニュースが流れてるんですよ、エトロフに。これまでプーチンは一回も北方領土行ったことないんです。
中村先生、チャンスです、
チャンス、辛坊さん行きましょう。
いやその棍棒持って、
棍棒持って
先生行きましょう、
この野郎先生、先生辛坊さんボートに乗せてください。
そんなリス、あ、私の船でですか。
そうですよ。
怖いですからロシアって、シャレにならないですからね。ロシアって北方領土の、あそこの、まあ、北方領土と根室との中間線っていうのがあるんですよ、基本的に北方領土だから日本領なんだけど、その中間線っていうのが、もう見たら根室のあそこの岬からすると目の前なんだけど、その中間線 GPS でその中間線越えた瞬間に水平射撃で自動小銃ぶっ放せますからね、
そう
あいつら、中華彼らは。
行きましたよ6年ぐらい前、根室の花咲港で漁船の、日本のね、漁船の人に中間線まで行ってくださいって、とかって言って、それですぐですよ根室から。
そう、だからもうそれレーダーでずーっと見てるから、ロシア側はとにかく中間線に近づいてきたらまずロシア側の警備艇を送り込みますよね。ほいで、もう、その中間線、中間線伝ってた、陸上ならこう線引いてあるけど、
ね、
海の上なんか GPS 信頼するしかないんで、GPS 狂ってたらアウトですからね。
それでね、根室の漁港からね、無線が入ったんですよ。やばい、お前、中間線まで来てるぞって、ヒミングして、それで私が、 ちょっと超えましょうよ。
いやいやいや、
我が国の固有の領海でしょ。いやいや、ちょっとちょっとタッチして
て、いきなり射殺されてもな。
そうですよ。
それで私ヘルメットかぶって行きましょうよ。
いやいや、ヘルメット役に立たないし、自動招集なんか。
その船長、ちょっと行こうって言って行ったら、そしたら危ない、引き返せって言って、ガーッと回って、
あ、そうでしょうね。
で、私にそのなんていうんですか、その漁船の底の部分に潜れって言って、
はい、
そして全速力で帰ってきて、そしたら波が船に向けてバッシャンバッシャンかかってきて、
そうなりますね。あそこ根室のとこ行くとね、結構あそこ岩礁地帯で、下いまだにあの難破した船とか放置されてますよね、あそこ。
そうなんですか。
うわ、
結構なんか
すごい波が荒くて、
やばいですね、あそこ波
が、ね、船がすっごい揺れて、
先生何やってんですか。
いや、もう本当ろくでなしの。
さてつい先頃、あのアメリカの下院議会はですね、ここ下院はあの何さってバイデン政権からすると、あの野党が多数派、野党の共和党が多数派で、ウクライナ支援の予算が何兆円も滞っててですね、ウクライナ武器、戦う武器がなくて困ってたんですが、ようやくあの7兆円だか9兆円だか、9兆円かな、なんかあのものすごい多額のウクライナ援助が決まって、これでウクライナは戦えるようになるんですかね。
うん、ですから今回おそらく、ま、あのアメリカからの武器支援がウクライナに届いて、
はい、
それでもってウクライナはロシアを全て追い出すところまではいけないと思うんですけれども、
はいはい、
ただ巻き返しはできるし、
ええ、
そこが実は大切なことで、
ええ、
やっぱりこの戦争を止めるのはアメリカのウクライナの兵器ではなくて、やっぱりロシア国内で人々が立ち上がるしかないと思ってるんですよ。
そうですね、そうですね、そうですね。そういう意味じゃ、あの水害っていうのは一つウクライナにとっては天の助けみたいなところがあるんですよね。
ですから人々の不満がこういった形で爆発して、そして地方の水害にあってる人々が市役所だとか県庁に押しかけていって、そして何やってんだって言って、民衆が放棄して建物を占拠して、その流れがずっとモスクワにも行くと。辛坊さん、いよいよですよ。
いやいや、さっきのね、うん、さっきの音声っていうのは、ロシアの、当然ロシアのあの、プーチンの息のかかったメディアはそんなもん国外に出さないんで、どっから漏れてくるわけ？
これテレグラムです。
テレグラム？はあ。
ですから、ロシア国内の人たちの中でも、これはもう当然、はいはい、あの、もう広まってるし、
ええ、だからまあ要するにインターネットが一つの武器になってるっていうことですね。
そうです。それで今日先ほど入ってきたニュースですけども、
はい、
あのモスクワで今夜から明日にかけて、はい、あのモスクワで春の嵐になるそうですよ。
天気が、
天気が
どんな感じの天気になるんですか。
真っ暗になって、
はあ、
黒い雲がやってきて、雷がガンガン落ちて突風が吹いて、
あら、まあ、
そして雨が、この、まあ、この2、30年で最大規模の自然災害がモスクワで、今晩から明日明後日にかけてモスクワに嵐が、そうすれば今度はモスクワが水害になったり、モスクワで自然災害が起こったりすると、もうプーチン本当の皇帝ならば、本当のトップならば民衆を守ってくれるはずだけども、天は逆に動いてる、天にも見放されたプーチンということで、一気に反プーチンの運動が加速するんじゃないかっていう。いや、
今晩の天気はちょっと要注意ですね。
天も怒ってます。
いや、あの、もう何つったって、ね、なんかね、中村先生こん棒持ってスタジオに現れるくらいですか。帰りに職務質問されないように気をつけてください、ね、
気をつけてください。
お二人に気をつけて帰ってください。
我々は大丈夫、我々は大丈夫。
共倒れにならないように。
どうもありがとうございます。
はい、どうも、おさまつでした。この後写真ですよね。
そうですね、中村一郎さんでした。
ズーム
日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。 ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
4月22日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間はズームミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は、わけわからないプッシュ広告が送られてきた時に聞きたい曲です。考えてくださいましたよ皆さん、
ありがとうございます。
葛飾区のブライアンズタイムさん、はい、37歳男性の方、広告側からしたら、お願いタップタップ、ここをタップということで、
わかんないよ何すか今の、
探りながら言っちゃいました。タッチのオープニング、岩崎よしみさん、タッチリクエストします。
あ、ね、タップじゃなくてタッチね、
タッチタッチ、
増山さん、よく曲を覚えていなかったということがよくわかりました。
頭出だしがね、
ありがとうございます、
港区の昔々のレースクイーンさん、53歳の女性は、はい、あ、これはわかります。プッシュプッシュプッシュ、夏の扉を開けて松田聖子さん、はい、夏の扉リクエストいただきます。
フレッシュフレッシュフレッシュですか。
そうです、は
い、ありがとうございます。
足立区の43歳、
どうしてもダジャラ系になりますね。
いや、だって難しいですもん、このお題。ゼック東京さん、43歳は、はい、わけわかんないプッシュ広告が送られてきた時に聞きたい曲は、知らん、知らんということで、エドシーランのシェイプオブユーお願いします
ありがとうございます、はいはい、結構これ笑えますね、
笑います、はい、松戸市のマミーさん62歳、はい、そんな広告はいらない、何も捨ててしまおう、まあ、これ歌詞らしいんですけど、ちょっとごめんなさい、歌えなくて、ビーズのラブファントムお願いしますと。
あ、ビーズですか、
はいはい、
ビーズ、この間おかけしたとこですね。
あ、そうですね、はい、そして足立区52歳、
ありがとうございます。そうそう、
レオパパさんは、ただただわけのわからないものが送られてくるとストレスがたまります、
はい、
森高千里さん、ザ・ストレス。
なるほど、
ね、
皆さん、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
本日のズームオンミュージックリクエスト、エドシーランシェイプオブユー、
シーランっていうことでね、エドシーラン、
大正昭和知ってるらしいですよ
シーラン、
いや、エドシーラン、
エドシーランね、エドシーラン、今ちょっといろんな方向からこれやろう
すいません
若干拍手してくれる方もいらっしゃってよかったですね
本当ですね、ありがとうございます
エンディングでお届けします。まだまだご意見は24時間お待ちしておりますので、 zoom@1242.com までお寄せください。あ、そう、あの、ね、メールもいただいておりまして、はいはい、トニーさん、船橋市の方、辛坊さん、聞いてください。プッシュ広告マジで怖いです。
どうしました。
私、最近おならがとても臭いんですよ。
知らんだ
もちろん誰にも言ってないし、そんなことも検索もしたことがないんですよ。なのにこの間、おならが臭い人必見という広告が出てきたんですよなんかショックで笑いましたという
それ結構ショックですね。
これは
どうして心の中まで見透かされちゃったみたいな、
ね、
なんで知ってんだお前みたいな、携帯に思わず突っ込んだりなんか
本当ですよ、
ありがとうございます。
こんなこともあるようです。さあ、そして X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでポストしてください。お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。海上自衛隊のヘリコプター2機が墜落、夜間訓練中に衝突か。伊豆諸島の東方の海域で海上自衛隊の哨戒ヘリコプター2機が墜落し、搭乗していた8人のうち1人の死亡が確認されました。木原防衛大臣は、衝突した可能性が高いとの見方を示していますが、 2機は高い練度が求められる夜間の対潜水艦戦の訓練に参加していたということです。
1人の方が亡くなっ、まあ、救助されたけども亡くなったということが確認されて、残り7人の皆さん、あの2機でそれぞれ4人ずつ乗っていて、1人の方が、まあ、あの亡くなったのが確認されて、残り7人の皆さんが行方不明ということなんですけども、とにかくまずあの無事で発見されることを心から願いたいと、はい、でまたあのその可能性も、ゼロではないのはですね、基本的にあの自衛隊の皆さんって万一の時を考えて訓練をしてらっしゃいますし、でなおかつ今太平洋のこの海域の水温って20度をはるかに超える温度なので、まあかなり長時間水に浸かっていても、あの知床の遊覧船の時はあれは水温2度とかですから、もうこれはもう一瞬で命なくなってしまいますけども、まあ20度を大きく超えるぐらいの水温だと、あのそんなに簡単に低体温症になりませんから、まあ、とにかく7人の皆さんが無事であることをまずはあの願いつつ、解説をしますとですね、今回その墜落した、あの接触しておそらく墜落したんだろうというふうに見られてます、はい、なんで接触して、まあ、要するに衝突したんだろうと見られてるかというと、これはあの今回墜落したヘリコプターの原型になってるあの UH-60 っていうのがあるんですが、まあ、まあ世界的にはあの陸軍とかではブラックホークとかなんかって言って運用されてて、まあ、それがあの海で使うためにちょっと別の改造は受けてるとは言いながら、ベースの設計はですね、世界で数千機飛んでるんですよ。で世界で数千機飛んでるぐらい信頼されてる機体なんですね。世界で数千機飛んでる、あの非常に基本設計のしっかりしたヘリコプターだということが分かっているヘリコプターが夜間同じ海域で同時に2機いなくなるわけですね。同時に2機墜落すると、まあ、蓋然性から言ってですね、同じタイミングで2機故障してということはほぼありえないんです。そうするとで、この機体っていうのは海に墜落した時にですね、あのボイスレコーダー、フライトレコーダーっていう機体の中でどんな会話がされていたか、あるいはその飛行機のデータを記したものっていうのが機体から分離して浮かぶようになってるんです。機体が沈んでもそれ浮かぶと。で今回あの2機のフライトレコーダー両方見つかってるんですが、ほぼ同じ場所で見つかってると。で同じ場所で消えてると。でまあ、さっきの非常に信頼性の高い機体であるということから考えると、これ戦時中ならですよ、戦時体制下なら2機同時に撃墜されたはあり得るわけです、
はい、
ところがそうじゃなくて訓練中の平時の訓練で、まあ、攻撃された形跡もゼロなんで、そうするとまあ空中衝突しか考えられないよね、なんでそんな空中衝突するぐらいギリギリ飛んでるんだっていうことで言うと、さらに基礎知識なんですが、あの水の中ってレーダーの電波通らないんですよ。よく安物のインチキ映画見てるとですね、潜水艦の中から地上と無線で交信してるシーンなんかあるじゃないですか。 あ、はい、あ、絶対ありえないですから。
なるほど。
あの潜水艦の中から地上で交信できる、まあ、あのツールはあるんです。どうやってするかというと、はい、潜水艦からですねアンテナだけ海面に出すんです。
あ、
それはできるんです。でだからまあ深く潜航してるとそもそも無理なんですが、はいはい、海面ギリギリ潜航してる場合にはアンテナだけ海面に出すと、空気中は電波通りますけど、水の中電波通らないんです。だからそのアンテナも海面に出していない完全に沈んだ状態の潜水艦と陸上と無線交信なんかできないんですよ。同時にレーダーというのも無線電波ですから、レーダーにも映らないんです、
はいはい、
じゃあ潜水艦でさっきあの夕刊富士のコーナーでお伝えしたように、ロシアだけでも60何隻、中国も60何隻、日本が20何隻、北朝鮮30何隻、太平洋だけでも何十隻も潜水艦軍事行動してるわけですよ。それでやっぱり潜水艦が脅威なのはどこにいるかわからないと、何かあった時にそこからミサイル撃たれると反撃のしようがないっていう恐ろしさがあるんで、どこに潜水艦がいるかというのを見つけるというのが現代における戦争では最も大切な、安全保障上極めて重要なんだけども、空中にあるもの、陸上にあるものはレーダーで見えるんだけど、潜水艦が恐ろしいのは水面より下にあるものってレーダーで見えないんですよ。無線電波届か、レーダー電波も届かないんです。じゃあどうやって見つけるかというと、音響探査で その海面、海の中に音波を流す、音を流すんですね。そうすると音が反射して帰ってきますね、
はい、
でその反射して帰ってくるところからそこに船がいるということを見つけるわけです、うん、で一つのところから音響を発信しても正確な位置はわからないんで、うん、複数の位置からでも2つ2箇所から音を出しちゃわかるんだけども、3つあると確実なんで、うん、基本的に潜水艦探査をするときにはヘリコプター3機で行動するんです。でヘリコプター3機から海中にソナーみたいなのを落として、はいはい、その3箇所から音波を発信して潜水艦に当たって反射してくる音波を3箇所でこう把握すると距離がわかるわけですよ。距離も位置もわかるんです、
はいはい、
で3機同時に行動するというのが基本ユニットになってて、うん、で3機同時に行動するんでそれぞれがぶつからないようにはものすごく神経使うんだけどそう簡単ではないわけです、うん、海中海面にソナーを落とすということは海面ギリギリで低空飛行しなきゃいけないわけですね、うん、でだからその時に低空飛行している時にはあまりその3機が接近しすぎると測量できなくなりますから、はい、そこそこ離れてるんですがそこから離脱して空中に上がった瞬間っていうのは非常に危険なんです、うん、だから今回どんな状況だったかはちょっとなかなか分かんないんですけどおそらくまあそういう、作業中に不測の事態が起きて接近急激に接近して2機が接近して空中衝突しちゃったんだろうということは分かるんですけども、はい、まあ、冒頭申し上げたように7人の方が未だに行方不明なんでねいやもうこれだけ非常に安全保障環境が厳しくなってくるとこの潜水艦がどこにいるかっていうのを探知するというのがやっぱり海上自衛隊にとってはやっぱり死活問題っていうか非常に軍事的には重要な意味で、はい、その訓練というのは、ね、非常に意味としては大きいのですが、その作業中にただまあ実は過去に似たような事故が何回かあっただけに、で、まあ、その再発防止対策もいろいろ講じられていたんだけども、それでも今回の事故が起きてしまったということについては、まあ、もうとにかく今は残念としかこれ言いようがないですね。だから、まあ、今後そういうことがないように、ちょっと何か運用に問題があるんだら見直さなきゃいけないですけど、なかなかやっぱり目的がはっきりしてて、それやらなきゃいけない作業なだけにね、なんかそんな接近して飛ばなきゃいいじゃんって話なんだけど接近して飛ばないと意味がないわけで、
はい、ではないっていうことですよね、は
い、ということが背景にあります。
はい、ズームオンでした。
ズームミュージックリクエストをお送りしているのは足立区ゼック東京さんからのリクエストです。エドシーラン Shape of You、はい、出しとしましたね。
リクエストどうもありがとうございました。はい、お聞きの日本放送、この後5時30分からはショーアップナイタープレーボールをお送りします。で明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターはヨーロッパの安全保障がご専門、二松学舎大学国際政治学部准教授の郷六剛さんです。
なんか郷六剛っていうお名前がとても強そうですよ ね、
立派で強そうですよね郷六剛さん。で緊迫度中東情勢、アメリカやヨーロッパによるウクライナへの軍事支援、岸田総理大臣ゴールデンウィークにフランスブラジル訪問を、
アメリカ行って今度フランスとブラジル
調整しているらしい
という
。
フランスとブラジルはまた遠いね、地球の反対側だね。
そうですね、遠いですよね、
はい、
などのニュースを掘り下げるそうです。でこの辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日のゲストは東京女子医科大学准教授の坂本遥さんです。全国でハシカの感染報告が相次いでいるというニュースにズームします。
そうなんですよ、私ねハシカについてはね結構喋るネタがありましてね、うん、というのが私より若いとですねハシカの予防接種証明みたいなものがないと、はい、アメリカのビザ取るときにビザ取れなかったりなんかしたんです。ところがね、
はいはいはい、
いろいろ調べてったら、はい、私の年代はそれいらないんです。これなんでだろうと思って、アメリカの大使館領事館に問い合わせてみたら、
はい、
その年代の日本の人は全員子供の時に感染してることになってますから、
感染してることになってる。
だから修正免疫なんで、だから子供の時感染してる、
まあ、確かにみんなかかってた小さい頃。い
や、そうだけど、うん、やっぱり今になるとはしかってものすごい重篤な後遺症が出ることが分かってきましたから、まあねはいはい、まあ、かからないのが一番ですから、まあ、そのあたりちょっと詳しく明日聞いてみようと思います。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日も聞いてちょうだい。
日本放送ラジオリビングです。今日は4月から新生活がスタートして何かとバタバタしがちな日常生活ですが、楽して簡単にお料理ができる画期的な調理器具、電子レンジで魚が焼けるレンジメートプロをご紹介いたします。世界27カ国でシリーズ累計500万台突破の空前の大ヒット商品です。でリビングでも、ね、紹介すると即日完売の大人気商品です。でこの大人気の理由というのは、これに食材を入れてレンジでチンするだけで焦げ目が香ばしい焼き魚ですとか、
これレンジに電子レンジに入れるものなんですか。
そうなんですよ、そうなんですよ。なのに焦げ目が香ばしい焼き魚がね、皮がパリッと中身はジューシーな鶏肉グリルとかができると、簡単に焼けちゃうって。ちょっとご覧ください。
鶏肉だ。
どうですか。焼けてる焼けてる。してますけど。
焼けてる焼けてる。
ね。
え、これ、え、電子レンジ。
そうなんですよ。電子レンジでこんなにジュージューね、いい感じにこう焼き色もついて、はい、
本当だ。
中はふっくらジューシーで。
こんなことできるの電子レンジ。
そうなんですよ。
本当になんか、ね、火で焼いた感じですね。
そうそうそうそうそう、不思議ですよね。で見た目はこう持ち手がついたね、平たいフライパンのような器に丸いドーム状の蓋がついたものなんです。で電子レンジで焼き料理ができるの秘密、その秘密は本体に使われているメーカー開発の特殊セラミックなんですね。熱効率をパワーアップさせまして、なんと鉄板およそ340度までね、これ上昇するんですよ。熱々で内部は遠赤外線で蒸し焼き状態にする。だからこそこう食材の旨味や水分をぎゅっと閉じ込めて、外はパリパリで中はふっくらジューシー。
スタジオの中にいい匂いが漂ってますね。
そうそうそう、ちょっとたまらないですね、はい、このいい匂いね。もうレンジでチンするだけなので、匂いがねあんまり少ない、残らない、後片付けも簡単。
いやだってこれならだってレンジフードとか全然汚れないじゃないですか。
そうなんですよ、後片付けとにかく楽なんです。
鍋一つ洗う感覚ですもんね。
あ、そうそう、さっと洗いますんでね、面倒な焼いた後のグリルのお掃除一切なしですよ。もう一度使ったらあまりの便利さに手放せなくなると思います。電子レンジで魚が焼けるレンジメイトプロ、メーカー希望小売価格が 12,650 円のところ、期間限定です。特別価格税込み8800円です。で色はレッドとブラックから選んでください。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 番です。で焼き調理以外にでもね、蒸すとか茹でるなど、これ一つでね8役、8個のいろんな役目があるんですね。今まで電子レンジ調理では考えられなかったベーコンエッグですとか焼きそば、さらには衣がべちゃっとなっちゃうコロッケの温め直しも、揚げたてのようにね衣がサクサクになるんですよ。不思議ですよね。でお子さんが例えばね、一人でお留守番してる時にこうコロッケ温め直して食べなさいなんて時、
火を使うとね、電子レンジだと安心ですよね。
そうそうそう、うん、電子レンジの中にこれ入れてもらえればサクサクのコロッケ召し上がっていただくことができると。で内側はフッ素樹脂コーティングされていますんで、食器洗剤でサッと洗うだけでね、お手入れ簡単なんです。で各調理の加熱時間ですとか44種類のメニューが載ったレシピ本もついております。このレシピ本なんか見ててもね、とっても美味しそうなものがいっぱいありまして、あれも作ってみたい、これも作ってみたいになるんです。
これ順番に作れば献立考えなくていいもんね。
そうですね。でもう手抜きをして美味しいご飯が食べられるっていう、もうなんとも嬉しいですね。で新生活にはもちろんなんですが、まあ、一家に一台あると本当に便利だと思います。お弁当を作ったりね、一人暮らしの方はね豊富なメニューができますし、またギフトとしても喜ばれますので、ぜひどうぞ。電子レンジで魚が焼けるレンジメイトプロ、メーカー希望小売価格が 12,650 円のところ、特別価格です。税込み8800円。またお得な同色2個セットは税込み 16,720 円です。関東1都6県は送料込みです。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 番です。ぜひ楽しておいしいもの召し上がってください。この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みはラジオリビングで検索。お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。